こんにちは。プレプリドンドンマス .nt です。2026年7月15日の最新論文13本をカテゴリマス NT からお届けします。1本目はアレクサンドル・ピボバロフさんによる A few remarks on the BAEZ ドアーティクライテリオンバイス・ドゥアルテの基準に関するいくつかの注意です。この論文ではリーマン予想という数学上の超難問にアプローチしています。具体的にはあるヒルベルト空間の中で定数関数の1を特定の関数族でどれだけ精度よく近似できるかというバイス・ドゥアルテの基準を詳しく調べています。もしこの近似がうまくいくならリーマン予想が正しいことが証明されるという非常にエキサイティングな設定です。著者はメビウス関数や素数定理を駆使して近似を助けるためのテクニックを提案しています。特に面白いのが単純な近似では発散してしまう問題を解決するために指数的な補正を加えるという手法です。パラメータを導入して連続性と収束性を確保するあたりに解析学的な粘り強さを感じますね。さらにビノグラドフとコロボフの 0. 不在領域を用いて近似誤差に無条件の境界を設けるなど非常に精緻な議論が展開されています。ゼータ関数の解析的な性質と素数の分布そしてヒルベルト空間の幾何学的な構造が見事に結びついており理論的な枠組みがしっかりと構築されています。2本目はショーン・B・リンチさんによるソロモン・ゼタ・ファンクションズ・オーバー・アリスメチック・オーダーズ算術的オーダー上のソロモン・ゼータ関数です。この論文ではヒアルキメデス極所帯上の有限次元半単純代数におけるソロモン・ゼータ関数について非常に実用的な計算手法を提案しています。これまでもある種のゼータ関数の小がディリクレタ公式になることは分かっていましたが具体的にどう計算すればいいかという計算式が示されていなかったんです。つまり理論的には分かっていたけれど実際に値を求めることが難しいという状況でした。そこで著者は以前の証明で使われていた P シンゼータ積分を一切使わず純粋に代数的なアプローチを取りました。有限部分化群の半順序集合におけるメビウス関数を活用するという非常に技巧的な手法を導入しています。この方法によってゼータ関数の小を有限和として表す公式を導き出しました。特にどの極大オーダーを選んでも結果が変わらないという点は計算の安定性において非常に心強い結果だと思います。さらに具体的な応用例として巡回群の群間上のすべての公式のソロモンゼータ関数の明示的な公式を導いています。これまで計算が困難だった非遮影的な公式までカバーしている点に著者の強い意欲を感じますね。3本目はリリクイさんとジホンスンさんによるキュリアスアイデンティティーズインボルビングルジャンドルポリノミオルズ&アパリーライクナンバーズルジャンドル多項式とアペリーのような数に関する奇妙な高等式です。この論文ではルジャンドル多項式とアペリー数やドンブ数アルムクビストズディリン数といったアペリーのような数と呼ばれる整数の数列との間に非常に興味深い関係があることを明らかにしています。研究の手法がとても現代的でメープルという計算機代数システムを使って新しい高等式を探索しそれをクリストッフェル・ダルブーの公式などの数学的な性質を用いて証明するという流れになっています。単なる計算で終わらせず多項式の和が特定の数列の値に結びつくことを丁寧に導き出している点に執念のようなものを感じますね。そしてこの研究の最大の成果はこれらの高等式を土台にして通論におけるスーパー合同式という非常に強力な結果をたくさん導き出したことです。素数のべき乗を法とした複雑な合同式を証明しておりアペリーのような数が素数に対してどのような振る舞いをするのかという理解を大きく深めてくれました。 多項式の世界と数論の世界を鮮やかに結びつけた非常にエキサイティングな研究です。4本目は速保仁さんによる Odd Parts of Derivative Period Polynomials and a Logarithmic Transition Scale 同関数周期多項式の基部と対数的遷移スケールです。この論文では偶数ウェイトを持つレベル1のヘッケ固有形式に関連した同関数周期多項式の基部の0点がどこに位置するかを詳しく調べています。もともとの周期多項式は0点が単位円上にあることが多いのですが、基部だけを取り出すと0点が単位円の外に飛び出してしまうことがあるんですね。そこがこの研究の面白いところです。著者はメリン積分やワインディング数といった手法を駆使して同関数の次数とウェイトが変化したときに0点がどう動くかを分析しました。その結果、単位円の外に0点が出るとしても、それはたった一つの実数的な逆数四つ組みに限られるということを証明しました。さらに同関数の次数とウェイトの比率によって0点の挙動が変わる対数的な遷移スケールがあることを突き止めています。この比率が式1を超えると、すべての0点がシンプルになり、きれいに単位円上に並びます。同関数の次数を上げていくことで、バラバラだった0点が吸い寄せられるように単位円に集まっていく様子が目に浮かぶようで、非常にエキサイティングな結果だと思います。5本目はクニョン・ジョンさんとジュニョン・パクさんによるローカルスタティスティックス&アベレージランクオブジーナス G ハイペレリプティックカーブスウィズアウェイヤーズトラスポイントベイエルシュトラス点を持つ主数 G の超楕円曲線の局所統計と平均ランクです。この論文では数対上で定義された超楕円曲線の平均的な解析的ランクという非常に挑戦的なテーマに取り組んでいます。もともと楕円曲線で研究されていたこの問題をより高次の種数を持つ曲線へと拡張しようという試みです。研究チームはこれらの曲線のモジュライ空間が重み付き遮影空間と同型であるという性質を巧みに利用しました。具体的には定義多項式の根の重複度を調べることで、ある素数における還元タイプを分類し、それぞれの確率を具体的に導き出しています。特に種数が2の場合の分類は非常に詳細で、特殊ファイバーが多区濃度を持つ確率まで計算している点に徹底したこだわりを感じますね。そしてこれらの局所的な統計情報をL関数に関する明示的な公式に組み込むことで、平均解析的ランクの上階を導き出しました。結果として数対の次数を D とすると、平均ランクは G と D の積で抑えられることが示されました。任意の数対に対して解析的なアプローチで具体的な上階を示した点は、数論的にとても価値のある成果だと言えます。6本目はホルヘメロさんによるオンロワーバウンズフォーカノニカルハイツオブザマップファイ x y イコール y x プラス y の d 乗プラス b 斜像ファイ x y イコール y x プラス y の d 乗プラス b の正準高さの加減についてです。この論文では二次元の大数力学において非常に重要な役割を持つヘノン斜像という平面の自己同型斜像を扱っています。正準高さという値は周期点においてのみゼロになることが分かっていますが、著者は周期点ではない点における正の最小値にどのような加減があるのかを追求しました。具体的には票数ゼロの数対や積数対上で定義された特定の斜像に注目しています。局所的な正準高さの分解を分析し、アルキメデス的な場所と非アルキメデス的な場所の両方で点がいかに振る舞うかを丁寧に調べています。ハトノス原理を使って特定の不等式が成り立つ指標の集合を見つけ出し、それらを足し合わせることで帯域的な加減を導き出しています。特に面白いと感じたのは、この結果を単なる高さの評価にとどめず、ありそうにない交わりという問題にまで発展させている点です。 異なる軌道の間で高さの差が小さい整数点が有限個しか存在しないことを証明しており、イングラムさんの予想を後押しする非常に強力な結果となっています。7本目はレバンジャナ・クンルサンジシュム・レイさん、ステファノ・ビーニさんによるオイラーシステム&ザ・シンメトリック・スクエア・オブ・アヒダ・ファミリー、ヒダ族の対象事情とオイラー系です。この論文ではモジュラー形式の P シンヒダ族の対象事情に対して非常に重要なオイラー系を構築しています。もともと単一のモジュラー形式における対象事情の岩沢理論は知られていましたが、それを P シン族という大きな枠組みにまで広げようとする試みです。研究チームはまずベイリンソン・フラッハ類をうまく遮影することでこのオイラー系を作り上げました。ここからが巧みなところで、コリバ銀導関数を用いてセルマー群の大きさを抑え込むという手法をとっています。さらにウェイト空間の半分でしか機能しないというパリティの壁を乗り越えるため、同来圏上のセルマー副体を用いて代数的な関数等式を証明しました。最終的に3変数の岩沢種予想に向けた重要な可分性を示しています。ただし久保田レオポルドの P シン L 関数という因子がどうしても現れてしまうという構造的な限界があるそうですが、それでもこの複雑な表現に対して具体的な境界を導き出した点は非常に粘り強いアプローチだと思います。8本目はヤン・チェンリさんとピンジー・ユアンさんによるサイクリック・プロジェクティブ・オービッツ・オン・ナショナル・ノーマル・カーブス &MDS 構図、有理正規曲線上の巡回遮影軌道と MDS 符号です。この論文ではある巡回的な軌道が有理正規曲線の上に乗るための幾何学的そして数論的な条件を詳しく調べています。これは MDS 符号と一般カリード・ソロモン符号の関係を解き明かすという非常に挑戦的なテーマです。研究チームは演算子論的なアプローチをとり、特定の対象べき表現から得られる遮影変換である場合にのみこの軌道が曲線上に乗るという定理を導き出しました。特に有限体において符号の性質を4つの家族に分類して整理している点が非常に見事です。さらに驚くべきは体の大きさが大きくなるにつれて MDS 符号であっても一般カリードソロモン型ではないものの割合が1に近づくことを証明した点です。つまり私たちがよく知るリードソロモン符号のような構造を持つものは全体から見れば身はかなり稀な存在だったということになります。単なる計算結果ではなく係数が作る局面としてその構造を捉える視点には深い洞察が感じられますね。9本目はモセンハニさん、アリ・エヌバリザデさん、アフシンザレイさんによるアノートオンイテレーティドビーティシーケンス反復ビーティ数列に関する注意です。この論文ではある自然数がビーティ数列の警戒反復に現れるための必要十分条件を明らかにしています。ビーティ数列というのは自然数に無理数をかけてその整数部分を取ることで作られる数列のことです。一度だけの操作ならその数が数列に含まれるかは簡単に見極められますが、これを何度も繰り返すとどうなるのかという点に挑戦しています。著者の方々は反復操作による値と線形近似との差を剰余として捉える関数を導入し、数学的機能法を用いて丁寧に解析しています。特に無理数が特定の値より大きい場合に1回目から k 回目までの全ての段階で特定の不等式を満たすことが条件になるという定理を導き出しました。驚いたのはこの無理数が D 次の代数的数である場合、条件がその数の D 乗までのべき乗に関する不等式に簡略化されるという点です。これは単なる数論のパズルに止まらず、モデル理論における量化記号の除去という論理学の深い領域にも影響を与える結果だと言えます。最後にはより小さい無理数やステップごとに異なる無理数を使った場合にどうなるかというさらなる問いを投げかけて締めくくっています。 10本目はモハマド・ H ・ハムダルさんとジハンサブンジュさんによるランク・オブ・エリプティック・カーブス・ツイステッド・バイ・コットラティック・ホームズ二次形式でひねられた楕円曲線のランクです。この研究では有利数対乗の楕円曲線を二次形式でひねったときにそのランクがどう変化するかを詳しく調べています。特にひねりに使う判別式が2つの平方数の和で表されるというかなり限定的な条件に注目しているのが面白いところです。著者たちはこのような条件を満たすひねりの中でランクが0になるものが無限に存在することを証明しました。そのためにモジュラー L 関数という非常に複雑な関数の導関数のモーメントを解析するというかなり骨の折れる手法をとっています。技術的な見どころは2つの平方数の和に関する表現関数を組み込んだボロノイの和公式を使っている点です。これにより以前の研究では切り捨てられていた低い次数の導関数まで丁寧に扱うことができ分析の精度がぐっと上がっています。さらに二次元のガウス和やメリン反転など数論の強力な道具を駆使して誤差を制御している点に徹底したこだわりを感じます。結果として特定の条件を持つ楕円曲線においてランクが0となるひねりが無限に存在することが示されました。複素情報を持つ場合に限らずより一般的な状況で L 関数そのものを深く分析した非常に価値のある成果といえますね。11本目はマス MG からのクロス投稿でジア・ヘシェンさんによる P アディックサムプロダクトプロジェクションズ&ファーステンバーグセッツ P 神話石遮影およびフルステンベルク集合です。この論文は P 神平面におけるフルステンベルク集合の鋭い境界を決定した研究です。もともと非アルキメデス的な設定におけるフルステンベルク集合の幾何学的性質がおなじみのユークリッド平面での性質を鏡のように反映しているのかという疑問がありました。著者は P 神フルステンベルク集合がユークリッド空間で知られている鋭い加減と一致する次元の境界を持つことを証明しました。ユークリッド設定で開発された遮影理論やマルチスケールの仕組みを非アルキメデス的な枠組みで機能するように作り直した点に並々ならぬ執念を感じます。さらにこの成果から特定の写像に対する P 神遮影定理や P 神数における離散化されたフラクタル和積の評価も導き出しました。これにより P 神体の中で過度に集中していない部分集合は和集合と積集合の両方が同時に小さくなることはないということが示されました。複雑なユークリッド幾何学の道具を P 神の世界へ見事に翻訳しフルステンベルク集合の問題に決定的な答えを出した素晴らしい論文でした。12本目はマス .ds からのクロス投稿でズチャオジさんとジュンイーシェさんによるジーナス&グナリティオブスモールカーブスダイナマイカルユニフォームブーンデッドネス&バイフケーション小さな曲線の種数とグナリティ力学的な一様融解性と分岐です。この論文では数論的力学におけるグナリティ予想という大きな課題に挑んでいます。簡単に言うと遮影直線上の有利写像の属が適切に変化しているときダイナミックに定義される曲線の幾何学的な複雑さつまり種数やグナリティがどんどん増えていくことを証明しました。特に面白いのがそのアプローチです。もし複雑さが抑えられたままだとしたらどうなるかという配理法を使い一様に折り合わされたカレントという概念を導入して幾何学的な構造を分析しています。分岐理論を組み合わせることで K の変化が曲線の複雑さを強制的に押し上げる様子が鮮やかに描き出されています。この結果によって数対乗の反復前像の一様融解性予想という難しい問題も解決されました。力学的な K の揺らぎが代数的な曲線の形にここまで直接的な影響を与えるというのは非常にダイナミックでエキサイティングな視点だと思います。最後は マス RT からのクロス投稿でジョナス・マトゥザスさんによる A ユニバーサル・レディング・レシズ・エ・フォーミュラ・フォー・ウィッテン・ゼタ・ファンクションズ・ウィッテン・ゼータ関数のための普遍的な主乗与公式です。この論文は二次元ゲージ理論や表現の増大率などで使われるウィッテン・ゼータ関数についてその主乗与を求める普遍的な公式を導き出したものです。もともとこの乗与が有理数におけるガンマ値の積で表されるという予想があったのですが、著者はそれをあらゆる規約結晶ルート系において証明しました。手法がとても鮮やかで、離散的な和を連続的な積分へと変換するアプローチをとっています。具体的にはベイユの次元公式を用いて格子和の形に書き換え、それを支配的なベイユ室上の積分へと移します。さらに極座標を用いて角度成分を分離し、マクドナルド・メータ・オプダムの高等式を活用して値を決定するという流れです。最終的にガンマ関数やコクセター数、普遍次数だけを用いたクローズドフォームな公式が得られました。これにより表現の次元に関する全近的な数え上げに具体的な定数が与えられたことになります。ルート系とその相対ルート系を入れ替えても乗与が普遍であるという相対性の結果も得られており、例外型を含む全ての単純型で整合性が確認されている点に非常に徹底したこだわりを感じます。そんなこんなでゼータ関数やリーマン予想から P 神、楕円曲線、そして数論や大数幾何学の深淵まで数学の心地よい迷宮を旅したひとときでした。この知的な刺激に満ちた世界をまた次回もお耳に届けたいと思います。